日曜朝6時始まりの歌、心の声ちゃんと聞けてるスペシャル。おはようございます。パーソナリティの栗山優です。皆様、自分の心の声をどれだけ聞けているでしょうか。日本人は特に毎日多忙を極めると言われていますから、まあ皆さん、私も含めですけど、結構自分のことをおざなりにしてしまうことも多いのかなって思います。今日はね、そんな、なんていうのかな、おざなりにした自分の心の声をちゃんと聞けるかもしれないという、そんな話が聞けるかもしれませんので、ぜひ最後まで聞いてください。ということで、早速始めていきましょう。聞く朝活ご縁夢実現始まりの歌スタートです。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。導くよどこまでも三者、君は君の道を行くんだ。
トークライブメリー夢の種。
さて、今回のゲストは心の声通訳鑑定士、有川珠樹さんです。よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんと有川さんはアメリカのボストンにお住まいということで、今回ボストンからのご出演になります。
はい、おはようございます。おはようございます。あ、こちらはちなみに夜です。
あ、夜なんですね。すごいです。時差をすごく感じるすごい、ついにこの始まりの歌も国際進出を果たしまして。
初進出ですか。
そうですね、あの海外に在住の方でご出演は初めてですね。
あ、嬉しい。
はい、1号です。ちなみにラジオとかはご出演されたことございますか。
あ、はい、実はね、一度あるんですよ、まあ、2年ぐらい前に。その時、まあ、ご縁があって、ですっごく楽しかったで、なので今回もこのような機会に恵まれてワクワクしてます。
おお、ちょっと楽しみですね。よろしくお願いします。
お願いします。
ではですね、本日はよろしくお願いします。では今回はですね、あのご本人のご希望によりですね、有川さんからご自身のプロフィールをご紹介していただきます。いいですか。
はい。
はい、ではそれではどうぞ。
はい、ありがとうございます。アメリカのボストン在住の有川珠樹です。たまちゃんと呼んでください。現在対面ではボストンの病院で霊気ヒーラーとして、オンラインでは心の声通訳鑑定士として活動しています。この私でよかった、この人生でよかったと実感するために必要なのは、外の情報や他人の意見などではなく、あなたの中にすでにある内側からの声だと確信しています。なぜそう言い切れるのかというと、かつての私が周りの目や他人の意見が気になって、自分の素直な気持ちに蓋をして、自分の素直な気持ちすらわからなくなって、周りに合わせて振り回されたり生きづらかったりした経験がありました。でも自分の内側、心の声に気づいて、どうしていきたいのかを選んで表現したり、あの行動したりしていくことで、私は私なんだ、自分が人生の主役でいいんだと変化して、人生を切り開いてこれてるからです。なので、かつての私と同じように悩んでいらっしゃる方に、心、まあ、潜在意識の声に気づいて活用していけば、もっと生きやすくなるし、人生さらに充実するよということを体現してほしいんです。まあ、私がね、どんな思いで活動しているのかというと、原点は私自身、悩んだこと、大変だったことが今は全て役に立っていて、大変な時は大きく変われるチャンスだったということ。でも自分一人ではここまで変わって成長できなかったとも思ってます。じゃあどうして変われたのかというと、人とも導いていただいてね、感じに一本横線を足すと幸せになるように、この一本の差で辛いがね、幸せに変化するように、ご縁のある方が成長して人生が変わるきっかけとなる存在でありたい。辛いから幸せに変わる一本の役割でありたい。私と出会ってよかった と思える存在でありたいという思いで活動してます。今日はこのような機会をいただけて感謝してます。
はい、ありがとうございます。番組史上初めてですね、プロフィールご自身で読んでいただくっていう
、はい、
そうなんですけれども、まあ、ご自分でね、プロフィール書かれて、今ここの場でご自分でプロフィール話されてみて、何か感じるものはありましたか？
そうですね、なんか話しながら、なんかその時々のさまざまなね、感情が蘇ってきて、まあ、今こうした活動させてもらっていることにありがたいな、なんか全ての経験は無駄になってないなと、感慨深いものを感じました。
おー、いいですね、これ。私ね、この自分で読みたいっていうお話を聞いていただいてから、その有川さんの後にね、まあ、ゲスト出演いただく方に、自分で読みますかどうしますかって聞くようにしてます。
あ、私がきっかけで？
きっかけで。
あ、嬉しい。海外進出だけじゃなくて。そうか。
で、今のところね、読みたいっていう人は今のところいないんですけど。
そうなんだ。それも
ね。でもね、一応それを聞くきっかけをいただけたなっていう感じは。
あ、ありがとうございます。
私としてもありがたい一歩ね、気づきでしたけども。じゃあちょっと本題にね、入っていきますけども。はい、まあね、気になったんですけど、まあ、潜在意識って、まあ、私もまあ言葉とかはね、まあ、どんな働きするかっていうのは、まあ、ざっくりは聞いたことあるんですけど、まあ、潜在意識ってまあ無意識って言われているので、人の認識できない意識って言われてるじゃないですか。認識できないその無意識のっていうその潜在意識の声っていうのはどうやって聞けるんですか？
ね、そこ気になりますよね。
気になります。
本当、はい、ね、ちなみに私何か見えるとか、なんか人の心をね、ユウさんの心が感じ取れますとか読み取れるとかいったね、なんか特別な能力、まあ、いわゆるスピリチュアル能力っていうのは全くないんですよ。
あ、そうなんですか？
そうなん、全くありません。信じてなかったしそうそうそう、結構理屈っぽいんでねじゃあどうやってね、なんか潜在意識という、うん、まあ、無意識レベルの声を聞けるのか、なんか引き出せるのかっていうと、
うん、
まあ、実はですね、筋肉を使っていくんですよ。
筋肉、
うん、人の筋肉ってその人の心や体の状態によって硬くなったりなんか緩んだりするじゃないですか。例えばですけども、明日なんか会社行きたくないな、嫌だな、上司と思ってストレス感じてる時って、うん、もう体が重くなったり足取りが重くなったりするじゃないですか、はいはいはい、逆に楽しいこと、例えばですけども、はい、ゆうさんにとって楽しいことって何ですか？
なんだろう私コーヒーとか飲んでるのは好きですけどね、うん、
なるほど。じゃあ例えばね、コーヒー飲んでる時ってなんかこう、うん、体もちょっと軽やかっていうかね、なんか気分もすっきりね、こう体も軽い感じっていう感じだったりしませんか？
あるかもしれない、
ね、もしかして笑みがね、笑いが自然に出てきて、こう、うん、口角が上がってね、これって表情筋、うん、筋肉が反応してるんですよ。
へー、
そういったね、筋肉の反応を利用して、その目に見えない心や潜在意識に記憶されている無意識のパターンっていうのを読み取ることができるんです。そしてね、それを、まあ、こちらアメリカで発祥した、まあ、叶えていけるっていうのが、引き出していけるっていうのが、こちらのアメリカで発祥したキネシオロジーっていう技術なんですけれども、こちら医療の現場では代替療法でカイロプラクティックにも使われている技術で、例えばですけど、うん、病状が良くならない方にどんな原因、うん、例えばね、うん、車が飲んでる薬が合ってないとか、あとはセラピーのやり方が合ってないとか、それでもね、うん、人間関係が影響しててなかなか治んないんだっていうね、そういったね、うん、感じで根本原因を引き出して解決に導くために使ってます。で、こちら海外ではね、医療保険に適用になっている国もあります。
ほうほうほう。
うん、で、まあ、私がやってるのは、まあ、体だけじゃなくて、まあ、全ての領域で探ることができます。うん、まあ、その人がね、問題としている根本原因がどこから来てるのか、食べ物ねとか、うん、はたまた感情の部分で何かトラウマがあるのか、それとも、まあ、体的なところが影響しているのか、それとも環境、住んでる環境が反応することもありますし、あと前世だったりご先祖様だったりとか、 といったスピリチュアルのところだったりと、まあ、全てに対応できます。でそこからね、なんか原因を拾っていって、その方の根本原因、どうしてこういうことが起こっているのかっていうのが分かって、ああなるほどっていうところからね、あじゃあそれを、じゃあご本人がどうしていきたいのかっていう理想に合わせて、じゃあ何ができるのかっていうね、具体的な解決策まで、その方の潜在意識の声を通訳させていただいて、問題解決に導いてます、
うん、
ですよ。ね、有名なところで言うと、テニスプレーヤーのジョコビッチ選手、世界ランキングで1位の選手、あの方っていうのはこの技術のおかげで、ご自身のパフォーマンスをね、妨げてる食べ物っていうのが具体的に分かって、食事内容をそれによってね変えていったら、結果が出せるようになって、現在のようにね世界で活躍するまでになったっていうのは、まあ、このキネシゴロジー業界ではちょっとした有名な話なんです。
そうなんですか。
そうなんですあの人、あの人ね、
よかったね、
ここまでっていうね、そんな感じなんですよ。
あ、そうなの。
そうなんですよ。
トレーニング、まあ、食事療法とかよく聞きますけど、スポーツ選手って、うんうん、そういうこともやってたんだ。
そうなんです、そうなんですよ。それもピンポイントで、
へ
え、こういうの体にいいよねじゃなくて、その人にとって、うん、必要なものだったり体に合うものっていうのを探れますから、
うん、あ、すご
い。そうそう、
すごい、すごい、アメリカすごい、海外すご
い日本でやってる人もいると思いますよ。
いや、なんか日本ってなんか潜在意識取り扱ってる人ってまあいるじゃないですか、
うん、
なんかここまでなんかしっかりした、なんていうの、エビデンスっていうか、
うんうん
う
ん、
そういうの日本のやってる人ってなんかあんま、私はね、私の感覚ですよ、ない気がしてるんですよね
そうなんだ私ね、そういうなんかやんわりとか好きじゃないんだよ、自分がね、基本的に、そのエビデンスどこにあんのってね、それどっから来てんのって、その自分の状態でフィルターかけてやってないとか、なんかね、なんかそんなこと思っちゃう方だったんで、これは私の中ではもう、なんていうのかな、アハ体験というか、あ、これだったら本当探れるよねっていうふうに納得して、やっぱり取り入れて活用してます。
すごいな、海外すごっ、それを取り入れた有川さんすごっ。
いやいや、誰も取り入れられますよ 100%。 うちの娘、8歳の娘でも取り入れてますからね。
すごい、娘さんまで
聞いてますからね、筋肉どうかなみたいな感じで、
でその筋肉の話今ちょっとありましたけど、まあ、体の、まあ、反応見てるっていう話ですけど、
うんうん、
その反応っていうのはこうどうやってわかるんですか。
ですね、うん、まあ基本的には筋肉に力が入るか入らないかっていうかを確認することで明確に分かるんですけども、まあ、例えばオンラインこうしてね、うん、今オンラインでゆうさんとね話させていただいてるじゃないですか、うん、オンラインで例えばゆうさんの潜在意識の声をね通訳させていただく場合っていうのは、ゆうさんの潜在意識を私と共有させてもらって、私の筋肉を代理にして反応を取ってね、質問しながら反応を取りながら必要なことっていうのを導き出していきます。そうそうそうそう、でやっぱりそういうのなちょっとよくわからないとか、潜在意識とかね、うん、そういうスピリチュアルに信じないとかいう人もいるじゃないですか、うん、何それ、う
ん、私ですね、はい、
うん、そうそうそうそうまさにユウさんみたいな方は、うん、やっぱり反応そのまま取ると鈍ったりするんですよ、うん、なんかねこうちょっとはっきりしないみたいな感じで、
うんうんうん、
でもそういった、まあね、潜在意識でも本当にみたいな感じの鈍る方にもちゃんと反応が取れるようになる手順っていうのもあって、まあ、そういうのも用いながら通訳していきます。
代理でやる、代理でやるっていうのはどういうことなんですか。そんなことできちゃうんですか。
そうなんですよ。それもね、私も習った時にね、うん、いいのかと思ったんですけども、それっていうのもちゃんとしたね手順があって、でちゃんと、ね、ゆうさんと見る時にゆうさんの潜在意識の情報っていうのを共有できるのかどうかっていうのもね、筋肉でちゃんと確認できるんですよ。共有作業ができてるかどうか、もしできてなければまたそれをね やり直してやるだけなんですけども、まあ共有作業をおしまいっていう感じでね、まあ、できたって。であとはやることとしては、まあ、イエスがちゃんとイエスと出る、ノーがちゃんとノーと出るっていうのを確認する必要があるんですね。 なぜかっていうと、まあ、それが反転してる場合があるわけですよ。例えば、
天気みたいなやつだ。
そうそうそう、その方がね、その方のここは核心に触れる質問だったりすると、筋肉の反応が鈍くなるんです。うん、ってか、鈍くなるというか、鈍らせるんですね。あのご本人の潜在意識が。そこをちょっと炙り出されたら怖いな、みたいな感じで、あると鈍ってくるんですよ。なので、そこでまた、あの、ちゃんとイエスがイエスと出る。手順を踏んで、反転してないか確認した上で、あの、聞いていきます。まあ、あとは何が出るかっていうのはね、その人の潜在意識、まあ、ユウさんだったら、ユウさんの潜在意識によるんで、あの、私が何かアドバイスすることもなければ、どういったことが出るのかっていうのは全くわかんないわけですよ。あとはその時扱った方がいいテーマとか課題っていうのも、あの、引き出せます。まあ、例えばですけど、最近の方で言うと、まあ、プライベート彼のことも気になるし、なんか仕事のことも気になってっていう方がいたんですね。じゃあ どっちがいいのか反応取ってみましょうって言って、反応取ったら仕事の方が先に出たんですよね。
うん、
後でおっしゃっていただいたんですけども、やっぱりあの時仕事で聞いてよかった。でその方は、まあね、後で、まあ、今もセッションさせていただいてるんですけども、彼のことはそれから展開があって後で聞いてよかったってね、タイミング的にはベストだったからすごいんです、すごいですよねって言われたんですけども、まあ、あの、私じゃなくて、あの、あなたがすごいんですよって、だって私は、あの、その方の潜在意識の声を通訳させていただいてるだけなので、すでに答えっていうのはその方が持ってるってことでね、それはいつも、うん、あの、お伝えしてます。
そういうもんなんだ、すごいな。うん、そう、なるほどね。なんかその心の声に気づいてね、か、まあ、潜在意識の声ですけど、まあ、それ活用していけば、なんかね、今お話聞いてると、もっと生きやすくね、さらに人生充実よって、まあ、プロフィールにありましたけど、うん、でも有川さんがそのようにたどり着いた経緯っていうのは何かあるんですか？
まあ、その経緯ね、話すと 8時間ぐらい話しちゃうぐらいいろんな経緯があるんですけども、まあ、なるだけ手短に話しますね、この時間内にね。うん、まあ、あの、俺もあるし、でも簡潔に言っちゃえば、今までの人生、うん、その、これに行き着くためにお試しがいっぱいあったんですよ。うん、まあ、それっていうのは、うん、あの、うちの両親って2人とも小学校の校長先生だったんですけども、うん、あの、特にね、母親っていうのは、私が通ってた小学校に先生としていたんですよ。
おう、
やりづらいでしょ。
うん、
でしかも母親にはね、なんかよくなんか理屈が合わないことでよく怒られてた経験があって、まあ、一つエピソードを言うとすると、うん、まあ、学校 の、 あの、ね、国語の授業の中で今日の朝ごはんは何だったか作文書きましょうっていうのがあって、うん、その日の朝ごはんはたまたまきゅうりと味噌だけだったん、それだけだったんですね。で、うんうん、素直に書くじゃないですか、子供だし、うんうん、そしたら母親にすっごい怒られたわけですよ。なんであのこと書いたのって、私が何も作ってないというか、うん、何もなんか家のことやってないみたいに思われるじゃないかみたいな感じで、
うんうん、
でも私としては、え、本当に朝はね、朝ごはんはきゅうりと味噌だけだったじゃんってね、心の中で思ったんだけど、
ね、
すごい怒られたってこともあって、なんか素直にね、そういうのを書いちゃいけないとか、それから母親にはね、素直な気持ちをね、言えなくなってきちゃったんですよね。それっていうのは、母親に対してだけじゃなくて、周りの人たちにも同じように言えなくなってきて、他人の顔色をね、伺ってしまう土台っていうのが、こういった経験からできちゃったんですよ。
ああ、なるほどね。
そうそう。それで大学もね、あの、まあ、両親が小学校の教師だったってこともあって、まあ、あまり深く考えずに小学校の先生になるためのね、小学校教員養成課程に入りました。で、そこである日、友達にね、あんたの肌ごぼうみたいだねって言われたんですよ。
うん、
ショックで、まあ、思春期だったし、まあね、うん、肌が汚いっていうのはうすうす気づいてたんだけど、なんかそんな風に言われて、もう肌のへのコンプレックスをね、すっごく強く持つようになって、まあ、人と目を離して話せなくなっちゃって、自信もなくなっちゃって、あの、うん、もうなんていうのかな、自分の気持ちを表現するどころかね、人と まともな やり取りができないほどになっちゃったんですよ。
あら、
もうね、あの、最悪ですよ。でも、あるエステティシャンとの出会いでね、その人の導きで肌も綺麗になってきて、 自信もだんだんついてくるようになって、気持ちも前向きになれたんですよね。その自分が変われた経験から、まあ、大学卒業したら教師の道じゃなくてエステティシャンになりたいってなんか強く思えるようになったんですよ。それが最初のお試しですよ。まあ、なぜってね、私が小学校の先生じゃなくてエステティシャンになりたいなんて言えないじゃないですか、両親。
確かに。
だってその時までね、日常でも自分の素直な気持ちを言うこともできてないし、で両親は私が小学校の先生になると思ってるし、それを望んでたし、まあ、そういう状況でお試しの声が、おい玉木どうすんの、自分の気持ち通すの、それとも今まで通り周りに合わせていくのって聞かれてね、試されたんだって今振り返っても思うんですね。まあ、そこでね、初めて私の声っていうのを出して、両親に教師じゃなくてエステティシャンになりたいんだって気持ちをぶつけたわけですよ。まあ、猛反対されたりもしましたけども、自分のその時の心の声をね、通してあげて本当に良かったっていうふうに思ってます。お試しはね、いろいろ、まあ、そうやってね、仕事の面ではね、やりがいを持って充実してたんですけども、プライベートの面でまたお試しがね、やってきたりとか、いろいろね、あるんですけれどもね。
いろいろ来ますよね、お試しはね。
お試し、そうなんですよ。やっぱね、仕事ではなんかもうやりたいことやってたんだけど、他人の目やね、周りの意見を気にするっていう土台っていうか、性質っていうのはあんまり変わってなかったんですよね。なんで、なんか付き合う人は自分はどういう人と付き合いたいっていうよりも、なんかその人に必要とされてるってだけで付き合う感じだったんで、なんか俺について来いみたいな強引な人だったり、お金取られたり、ストーカーされたりとね、まあいろいろと振り回されて、もう心身ともボロボロになって、そうですよ。そういった暗黒時代がかなり長かったんですよ。で、まあ、それに加えて、まあ、30歳近くになると、まあ、世間の目っていうのも気になって、まあ、っていうのはね、周りほら友達は次々結婚していくじゃないですか。
あ、はいはいはい。
で、親にも妹たちにも、お姉ちゃんどうするのって聞かれたり、まあ、母親にはね、女っていうのはね、タイムリミットがあるんだよとかね、じゃあ早く結婚しなきゃって言って焦ってましたね。そうそうそう。でも、まあ、結婚する覚悟を決めて入った結婚相談所があるんですけども、まあ、それっていうのは、まあ、入会金だけで15万もしたんですけどね、
うん、
そうそう、そこに入会したことで私の本当の心に気づけたんですよ、
うん、
それっていうのは、結婚相談所はね、入会すると結婚に関して88もっとあったかもしれないんですけども、それ以上あったと思うんですね。88ほどの質問に答えないといけなくて、そこでの質問っていうのが深くって、うん、で自分自身の結婚に対しての内側の声にね、向き合うことができたんですよ、
うん、
なんか表面的な条件だけじゃなくて、なんか家庭を持つこととか、子供を持って育てることを、まあ、子供が育った後の余生をどんな風に共にしたいのかだったり、子供がいない場合の人生だったり、なんかそんないろんな質問にこう、ね、答えていくことで、なんか自分は単純に結婚したいわけじゃなくて、本当に自分が求めてる人、まあ、今の時点ではどういった人かっていうのは分かんないけども、自分が心の底からなんかこの人と生涯一緒に家族としてパートナーとして共にしたいなと思える人と、それがね、たとえ子供が産めない時期になったとしても、そういう人と結婚したいなっていう思いが自然とこう湧き上がってきたんですよ。まあ、そこから完全に吹っ切れて、まあ、自分はどういう人と人生を共にしたいのか、そういうところにもフォーカスしながらも、自分というものをまずは大切にしたいって、自分の在り方やね、生き方も含めて自分の心の声、何をこの人生で大切にしていきたいのかって、自分や自分の人生に対してちゃんと向き合ってやっていこうとね、心底思えて、他人やね、世間の目が気にならなくなってきたんですよね。
あれどうですか、この通訳鑑定士として一番伝えたいことって何かあります、聞いてる人に。
一番伝えたいことですか。ですね、まあ今ね、ラジオお聞きの方がね、もし何かで苦しんでる、何か問題を抱えてるとしたら、それは宝探しのようなものだと捉えてほしいです、 なぜなら、ステージアップするタイミングに問題って起きてくるからです。
そうです
ね、違う言い方、そう、絶対ね。で、違う言い方をするなら、その問題が解決できると、ステージアップできるんですよ。
うん。
これ私の人生、まあ今回お話しさせていただいた、ちょっと一部のね、まあ私のいろんな経緯があるんですけども、常にそうでした。
うん、
なので、大変って大きく変われるチャンスなんですよね。
うんうんうん。
で、うまくいくときは何も考えなくていい。でも、うまくいかないときにどうしてこうなってんのって、どうしたらこの闇を光に変えていけるんだろうって考えて、そこが成長できるタイミングになるんです。
うんうん
うん、その宝探しをするときに、あなたの心、潜在意識のここ声っていうのをね、活用するとよりスムーズに闇を光に変えていける。そして他の誰の人生でもない、あなただけの幸せの道っていうのね、歩めるよっていうことをお伝えしたいです。
なるほど。じゃあタマちゃんは今後心の声通訳鑑定士としてどうなりたいかをちょっと手短に
私の在り方とかね、
今後どうなりたいか、
どうなりたいか、私の在り方やね、思いに共感する方たちとの関係を大切にしながら、世間体やね、周りの意見に振り回されることなく、自分だけの幸せの人生の道を歩む方々を増やしていって、私も含めてご縁のある方々の夢を形としてどんどん実現して、世の中にいい意味で影響を与える人になります。
おー、いいですね。宣言で終わるのはいいですね、
はい、そうです、
うん、ということで、ちょっともうお時間もなくなってきたんですけれども、最後になんか宣伝事項とか、なんかイベントなど告知とかがあれば。
ありがとうございます。はい、心の声通訳体験セッション90分、3000円でやらせていただいてます。ご予約可能なのはね、1ヶ月以上先になるんですけども、ご興味がある方は、こちらのラジオ局、夢の種のホームページの中にある、こちらの番組のね、コメント欄に詳細を記入しますので、ぜひそちらをご覧になってお申し込みください。
はいはい、私のね、番組ページがあるんですよ。はい、ほとんど活用されてないので、
それ活用させていただいて。
活用していただいて。
はい。
ありがとうございます。
こちらこそ、ありがとうございます。
ありがとうございました。じゃ本日のゲストは、心の声通訳鑑定士、有川たまきさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
で、今回は心の声通訳鑑定士有川たまきさんをお迎えしてお送りしました。潜在意識系の話はね、まあいろんなのがまああって、まあ私もよく聞くんですけど、潜在意識を書き換えようとかあるんですけどね、私がね全くそういうのをね信用してなかったんですよ。だってさ、無意識でさ、自分で意識できないもの書き換えるなんてさ、できるかいと思ってたんですけど、でもなんか今日有川さんのお話を聞いてると、やっぱちゃんとエビデンスがあって、ちゃんとご自身、そう筋肉とか使ってね、ちゃんと分かるっていうのが、なんか話聞いててすごく興味深かったので、なんか本当になんか悩んでる方、今まで 何やってもダメだったとか、そういう方はね、ホームページの番組ホームページの私の番組のところに問い合わせの載せますので、ぜひね、ちょっと有川さんに問い合わせをしていただければいいなって思います。はい、ということで、始まりの歌、時間いっぱいとなりました。See you next Sunday! バイバーイ。遠ざかる景色と霞んだ記憶さえ、道連れにして歩いた。